はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。最近はですね、梅はクリスマスあたりにどこかへ旅行へ行こうかとこう考えているわけですが、どこがいいんだろうと。やっぱりね、クリスマスぐらいは都内から出てどこかのんびりしたところか、いつもとは違う環境に身を置いてみたいなと思ってるのですが、なかなか絞り込めていない状況であります。2泊3日ぐらいでどこかクリスマスらしくさらにのんびりできるようないいスポットがあれば、これどしどし、どしどし梅の方にコメントバシバシバシバシ送っていただけたらと思っているので、その辺もよければ梅にご協力を。ということで、今日も一生読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第45章。ヨセフは、そばに立っているすべての人の前で、自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさい、と叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも刈り入れることもできないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。それであなた方は急いで父上のところに登っていき、言ってください。あなたの子ヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらわずに私のところに下ってきてください。あなたはゴシェンの地に住み、私の近くにいることになります。あなたもあなたの子と孫、羊と牛、またあなたのものすべて。飢饉はあと5年続きますから、あなたも家族も、またすべてあなたのものが困ることのないように、私はあなたをそこで養いましょう、と。さあ、あなた方も私の弟ベニヤミンも自分の目でしかと見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉と、あなた方が見た一切のこととを私の父上に告げ、急いで私の父上をここにお連れしてください。それから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまたすべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがパロの家に伝わると、パロもその家臣たちも喜んだ。パロはヨセフに言った。 あなたの兄弟たちに言いなさい。こうしなさい。あなた方の家畜に荷を積んで、すぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族とを連れて、私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの最良の地を与え、地の最もいいものを食べさせる。あなたは命じなさい。こうしなさい。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだから、と。イスラエルの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命令により、彼らに車を与え、また道中のための食料をも与えた。彼らすべてにめいめい晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚等を与えた。父には次のようなものを送った。エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバ、それと穀物とパンと、父の道中の食料等を積んだ10頭のメロバであった。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき彼らに言った。途中で言い争わないでください。彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げて言った。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。と、45章はここまででございます。この章はついにヨセフが自分の兄弟たちに、自分がヨセフですと、エジプトであなた方がこう売ってしまったヨセフであると告白するんですね。それによって兄弟たちは驚き、そして戸惑います。そこでヨセフは温かい言葉をかけるんですね。あなた方が売ってしまった私は決してあなた方のせいではなかったと。神がご計画のもとで私を先にエジプトの地へ来させるために、あなた方がそういうふうなことをしてしまったのだと。全部神の計画のもとであって、決して悪いことではなかったんだと。こういうふうに自分のこれまでの歩みを振り返って兄弟たちに告げるわけですね。全部が計画のもとであった。全部が神が考えていたシナリオのもとに、この兄弟たち、そしてヨセフがこの今の状況に陥ったということを回顧しているわけです。実に素晴らしいですね。こういうふうに考えられる、そしてこういうふうに捉えて事実をきちんと受け止めて、そして物事にはきちんとした理由付けというか筋道が立っているんだと。そういうふうにきちんと教えがなされている一章というふうにここではなっていたと思います。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、梅梅梅サーティーでした。